い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
国のね、2類から5類への変更があってからね、初めての放送なんですけど、やっぱりこの1週間相当変わってるなと思いますね。朝の番組もそうなんですけど、スタジオの様相がね一変して、今の放送はねパーティションがあるんだけど、今までスタジオの外にいた加藤さんが中に入ってきたりしてね、はい、まあいいことかなと。お店なんかも相当変わりましたよね。パーティションがなくなったところが多いんですけれども、でも変わらないのは外でマスクしてる人の数の多さかなやっぱ8割ぐらいはねまだマスクされているので、
習慣になっちゃってるんですよね。
まあ皆さんそれぞれね方針があると思います。
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イギリスのウォレス国防相は、ロシアが侵略を続けるウクライナに長射程の巡航ミサイル、ストームシャドウを供与したことを明らかにしました。射程は 250km を超え、アメリカが供与した兵器の最大射程を上回り、戦況を変える可能性があります。一方、ロシアのプーチン大統領は第二次世界大戦の対ドイツ戦勝記念日に、モスクワの赤の広場で演説し、祖国に対して再び本当の戦争が行われている。我が国の崩壊と破壊が目標だと述べ、ウクライナを支援する西側諸国を非難しました。
まだ具体的な動きはないんですね。この収録をしている段階では、まあ、いつ展開するかわからないんですけれども、ウクライナロシア情勢についてはまたポイントの1で取り上げたいと思います。
アメリカのバイデン大統領は、政府債務の上限引き上げをめぐる協議が難航すれば、来週広島で開催される G7 サミットにオンラインで出席する可能性があると表明しました。日本訪問を見送り、ワシントンで野党共和党と交渉を続ける事態を想定しています。
どうなるかわからないんですけれども、ちょっとそうなったらですね、アメリカ対ロシア対中国で世界を引っ張ろうとしている時にね、国内問題で足を引っ張られているという印象になって非常に良くないのかなと。共和党がですね、保守強硬派もあってですね、最後まで粘ってバイデンから取れるものを取ってと存在感を示そうとしているなと思って、最終的には債務上限の引き上げはまとまると思うんですよね。まあでもイエレンさんがね警告しているように、これ本当に上限引き上げが行われずに債務不履行になったらですね、大変なインパクトがあるわけで、国内政治もいいんだけれども、アメリカの世界的なスタンディングに関わる問題なのでね、解決してほしいなというふうに思いますよね。
アメリカ経済に3つの崖が迫っています。地方銀行の相次ぐ破綻で、銀行は融資に慎重な姿勢を強めている上に、個人消費を支えてきたコロナによる余剰貯蓄は年末にかけて使い切る公算が大きくなっています。さらに債務上限問題による与野党対立で、財政拡大による景気押し上げ余地も乏しくなっています。アメリカ景気が緩やかな減速にとどまる軟着陸の道は狭まり、世界経済にも大きな試練となる恐れがあります。
今週はですね、バークシャーの株主総会が行われて、僕も相当注目してたんですけれども、まあもちろんバフェットさんはですね、持ち株のほとんどがアメリカ株ということでですね、アメリカ経済に対する信頼は揺らいでいないように見えました。ただしですね、端々からですね、例えば金融危機に関する当局の動きとかですね、債務上限の問題について、自国に対するイライラっていうものを私は感じましたね。
アメリカの4月の消費者物価指数は1年前と比べて 4.9% 上昇しました。 市場が予想した上昇率 5.0% を下回り、10ヶ月連続で鈍化しました。ただ、サービス分野を中心に物価はなお高く、FRB、連邦準備理事会は物価の高止まりを警戒しています。
これはですね、3番目のニュースと合わせてポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
ECB、ヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁は、可能な限りきめ細かく徹底した銀行監督を実施する必要があると述べ、利上げ継続の前提となる金融システムの安定に取り組む方針を強調しました。クレディスイスグループ救済で問題になった AT1 債についてはまず株主が損失を負担すると語り、クレディスイスの AT1 債を無価値にしたスイス当局の対応との違いを明確にしました。
これはポイントの差のところで取り上げたいなと思います。以前の放送でね、 AT1 債についてはまた申し上げたいということを言ってきたので今日取り上げます。
経営が悪化し UBS 銀行に買収されることになったスイスの金融大手クレディスイスグループの債券 AT1 債を無価値とする判断をめぐり、近く日本の投資家が世界銀行傘下の投資紛争解決国際センターまたは国連国際商取引法委員会にスイス政府との仲裁を申し立てます。 AT1 債を無価値とした決定が投資家保護を定めたスイスと日本の経済連携協定に反すると主張する方針です。
クレディスイスグループの債券 AT1 債っていう書き方になってて、 AT1 債がクレディスイスだけが発行していたのかというふうに勘違いなさらない方がよくてですね、これはポイントの3のところで取り上げますけれども、私はちょっとスイス政府の決定は盛り筋だったんじゃないかなというふうに思ってます。まあラガルドさんに意見が近いということですよね。
著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるアメリカの投資会社バークシャー・ハザウェイが年次株主総会を開き、バフェット氏はおよそ4万人の参加者を前に、台湾より日本の方が良い投資先だ、日本での投資は完了していない、これからも日本企業の投資先を探していくと語りました。
さっき自国であるアメリカに対して少しイライラしているという話をしましたけれども、ウォーレン・バフェット氏の投資が向かう先がもしかしたら日本かもしれないということですよね。 TSMC 台湾の企業なんですけど、これを買ってすぐに売っちゃった、ほとんどね。それは何ですかって聞かれた時にはですね、やっぱり地政学的な、まあ、今後10年15年を見た時に地政学的なリスクが高いからだというふうに答えていてですね、これはいろいろ議論があるところなんですけれども、逆に言えば日本には10年15年先を見ても地政学的リスクはないって彼がお墨付きを与えたようなもんですよね。
アメリカの Google は文章や画像を自動で作る生成 AI サービス Bard を日本語を含む40を超える言語で提供すると発表しました。電子メールサービスの Gmail などとの連携も強めます。生成 AI ではアメリカの新興企業 OpenAI がチャット GPT で先行しましたが、長年にわたって研究開発を進めてきた Google が本腰を入れることで普及が加速する可能性があります。
これ私ね、ほとんど木曜日の夜はこれで遊んでました。ずっと入れてですね、画面を見て、まだ試験運用中なんで正式じゃなくてですね、例えばチャート書いてくれっつったら書いてくれないんですよね。試験運用じゃなくて本格運用になったら使えるようになるんだろうなと思いながら、でも本格運用になったら結構金取られるのかなというようになるんじゃないかなと。ただね、この Gmail との連携というところはですね、私非常に優れているなと思いましたよね。生成 AI に文章を書き出させるじゃないですか。そうするとですね、下の方にですね、メールマークがあって、それをクリックするとですね、Gmail に載せますかってくるんだよね。で、前はチャット GPT もそうだったと思うんだけど、一回画面コピーして、それをメールに載せるっていう作業が必要だったんだけど、そもそも Gmail と連携してるってところが面白いと思いました。で、まあこれについてはですね、また来週もうちょっと使い込んでからですね、チャット GPT との違いとか、まあいつ本格運用するんだろうな、これわからないんですけれども、そこら辺をもう一回ここを見てきたのところで取り上げたいなというふうに思います。
日本郵政の増田博也社長は日本経済新聞のインタビューで、全国におよそ2万4000箇所ある郵便局について、2040年頃をめどに、 整理が必要になる。ユニバーサルサービスの水準は維持した上で、新たな形でサービス改善を実感してもらうと語りました。
2040年ですか、相当先ですよね。でも私はね、街を歩いていて、銀行の支店がどんどんなくなったり、ビルの2階なんかに移動していく中で、郵便局さんよく頑張ってるなとずっと思ってたんですよね。で、まあ郵便局行くったらね、やっぱりちょっと定期外の郵便物を出すとかね、まあ税金を納めるとかあんまりないんですよ。よくあれだけ維持できてるなと。で、ほとんど都内の有名なビルには郵便局入ってるでしょ。で、街歩いたっていっぱいありますよね。で、近くの郵便局つって Google で調べるとドバーッと出てきて、これはいずれ少なくせざるを得ないよねっていうふうには思ってました。で、そうなるっていうことなんですけれども、じゃあその郵便局を非常に便利に使っていた近くのおじいちゃんおばあちゃんどうするのかというね、そういう問題が残っているのかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはウクライナ・ロシア情勢ですが、イギリスが長い射程の巡航ミサイルストームシャドウを供与したことが明らかになりました。
大きなニュースはゼレンスキーがですね、ロシアに対する反撃はまだ先だと、時間が必要だと言ったっていうことですよね、
はい、
で、それとの関連でイギリスの長距離射程の兵器供与というのが出てきてるわけですよ。ゼレンスキーが何て言ったかというとね、要するに今でももう体制は整っているし、兵士の士気も高いんだ。しかし、もうちょっと装甲車類がですね、届くのを待ちたいし、長射程のですね、巡航ミサイルを提供するようなことになれば、それ待った方がいいわけですよね。
はい。
ウクライナ側は自国の国境を越えて、例えばロシアの領土を攻撃するとかいうことには使わないとこう言ってるんだけれども、実際問題としてウクライナが使っているドローンがロシア各地で攻撃に加わっているという点では、アメリカが一つ渡さない理由なわけですよね。長射程の巡航ミサイルというのはですね。でもまあイギリスが戦闘を切ってやりますと。で、イギリスにやらしておいて、アメリカはその後についてくっていうのが最近続いてですね。はい、まあどうなるのかなということもあるんですけど、まあだからゼレンスキーが言いたいのは、プリゴジンが5月の15日には必ずウクライナは俺たちを反撃してくるんだと言っていたのを外したということだと思います。
はい。
最初考えたのはね、あ、油断させようとしてんのかなと思ったんだけど、どうもそうでもないみたいですよね。やっぱりロシアの兵隊の方がより多く死んでるってことはあるかもしれないけれども、ウクライナの兵隊だってものすごく死んでるわけで、そういう意味ではですね、やっぱり体制が整ってから反撃をしたい。で、反撃をするにあたっては、やっぱり支援していた国々に対してですね、あなた方からこんなにいい武器もらったんで、こんな成果が出ましたということを言いたいわけですよ。そりゃそうですよね。でもまあその確信が少しまだ持てないのかなと。で、少し待ってやった方が装甲車ももうちょっと来ると、はい、シュトルテンベルフ NATO の事務総長はですね、供与を約束した兵器の 98% はもうウクライナに行っているんだと言っている。大部分届いてはいると思うんだけど、重要なのはそれどう配置するか、誰が使うか、それ使う人が慣れているのか、あとエアカバーね、要するに戦闘機が制空権を握れるかどうかということもいろいろあるんだと思います。だからそういう意味ではロシアの方がバフムトからね、正規軍の一部が撤退したとかそういう情報がある中で、どっちがシュリンクしてきてるかって言ったらロシアの方がシュリンクしてるわけで、少し時間を置いてもいいのかなというふうに思います。ただですね、結構ウクライナの反攻というのが世界的なニュースになってきているので、もしこれでウクライナが失敗したりしたらですね、戦局がまた大きく変わるということですよね。ただしその可能性は少ないというのがアメリカの専門的な分析会社の見方のようで、それは一つにはやっぱり弾薬武器がね、戦線にロシアのケースでは届いてないというケース、あと兵士も熟練がほとんどいなくなったり、あと指揮官の能力も低かったりしてですね、ロシアがウクライナの反撃を 効率的に退けることができないんじゃないか。5月の中旬に過ぎたらいつでもウクライナが反攻できるという状況になってきてると思います。で、問題はね、じゃあウクライナの反攻がある程度成功したときに、はい、ウクライナの紛争がね、着地点があるかどうかっていう問題ですよね。で、プーチンは対ナチの戦勝記念日をモスクワではやって、他の都市では21カ所ぐらいやめたらしいんだけれども、まだ戦い続けるんだよということを言ったんですけれども、成果を誇ることがなかったわけですよね。つまり1年以上戦ってきて成果がないままにまだ戦うって言ったし、それなぜ戦うかっていうと、西側諸国が我々に対する本当の戦争を仕掛けてきているからだとこう言ったわけですよね。だんだんロシアが引っ込みがつかなくなる。ロシアというよりはプーチンが引っ込みがつかなくなるっていうことですよね。
はい、
僕が興味持っているのは、プリゴジンが盛んにですね、ショイグやゲラシモフを非難してですね、
そうですね、
国内のパワーバランスがどうなるかということだと思います。不滅の連隊の行進もやめたという中で、ロシア国内が、例えば次のウクライナの攻勢がですね、非常に大きな成果を出したときに、国内世論が持つかどうかという点が一番のポイントで、プーチンって人はどうも変わりそうもない。でも彼を取り巻く環境というのは変わりうるのでね、そこを注目していきたいなというふうに思いますよね。
次はアメリカの景気とマーケットですが、まあ、今週も経済指標がいくつか発表されました。伸びは鈍化していますが、まだまだ高い水準ですね。
まあインフレはね、エネルギーが結構下がってきてるんで、私は下がると思ってたし、まあ、4.9 消費者物価、
はい、
卸売物価もまあまあ低下傾向にはあると思います。だけども一方で景気の先に対するね心配は出てきているし、バンククライシスってのはまだあるわけじゃないですか。はい、一部のね銀行の株価が大幅に下がったりしているので、はい、まあそっちの方も心配もありますよと。で、それに加えて、債務上限の引き上げ問題がこう来てると、
はい、
私ね70年代の後半からずっとアメリカ見ててまたこれかよという感じですよね。
そうですね。
日本にはないじゃないですか、債務上限っていうのがね、はい、だから日銀がバンバン買って政府は国債出せますよという状況になってきてるわけだけれども、アメリカっていうのはある意味きっちりしててね、政府はこれ以上借金しちゃいかんというのを決めていて、
はい、
それが上限に達すると議会がね話し合ってどのくらい上げるか、でもそれに関しては歳出削減をどうするかというような話をしてるわけですよ。だからこの中でボーンとその歳出が膨らんだこともあって上限にもう達してますよという段階でやりくりしてるんだけど、もう6月1日ぐらいには目一杯ですよっていうのがイエレンさんの主張で、私はね見慣れてきてるので、この債務上限引き上げ問題っていうのは騒ぐ割には最終的にはまあ落としどころがあるというのが私の見方なんですよ、
はい、
だってまあ共和党もねアメリカの国債を債務不履行の状況にまで置くことが自分たちにとって有利かというとそんなことは多分ないと思うんですね。政府職員にもお金が払われないとか公園も閉鎖されるとか市民生活に非常に大きな影響があるし、何よりもですね、まあ今日ポイントの差で取り上げようと思うんですけど、AT1 債という債券に対する信頼が薄らいでいる中でね、これはちょっと懸念するに値するなというふうに思っているので、債務上限の延長問題っていうのは、ここ1ヶ月ぐらいのね、アメリカ経済を見る上での一番重要なポイントになるのかなというふうに思いますよね。
そして、今問題になっているのがクレディスイスの AT1 債無価値化の問題です。
日本でも青山の大学のね有名な陸上部の監督がね、
はい、
ネットテレビかなんかに出たのかな、俺はサラリーマンの年収の何倍かをやられた、これはけしからんみたいな話してて結構大きな話題になっている。多分私はねこれは UBS がクレディスイスを救済するにあたって政府と握ったんだと思いますね、スイス政府とね。つまりわかりましたと、クレディスイス買収しますよと、合併しますよと、ただし AT1 さんについては私ども一切払いませんからというような話をして、スイス政府がね分かったということになって、結局 AT1 債は無価値だということになったんだと思いますね。でも株主はですね、クレディスイスの株何株に対して一株の UBS 株っていうふうに割り当てられるので、要するに全額を失ってるわけじゃないわけですよ。そうすると株がわずかな分だけど価値がね保たれるのに、株主責任を完全には取れるわけじゃないのに、なんで AT1 債だけということになりますよね。
そうですね。
それでね、 この債券の難しいのは AT1 何それということが一番重要なんだけど、はい、皆さんティア1というですね分類はこの番組を聞いているぐらいの方はお分かりだと思うんですよね。ティア1というのは銀行のコア資本を指すわけですね。ティア1で、それは要するに銀行が健全であり続けるための協定の中にきっちり書かれていて、国際決済銀行のね判断によるとティア1には次のものが含まれるというふうになってます。資本金、法定準備金、利益剰余金、優先株、優先出資証券、それじゃなくてアディショナルなものとして AT1 債があるという意味で発行される債券です。ある意味ですね、社債でもないし、株主資本でもないというところにあるんですけれども、はい、位置づけとしては、株主の株式資本よりも責任が軽い、中間的なもんだから、利回りが高いんですよね。クレジットスイスの AT1 債は日本では利回りとしては 10% くらいで売られていたという話もあります。私は持ってないから知らないけれども、預金金利が 0.002% っていう時に 10% 出しますよって言われたらね、債券という名前がついてるだけにですね、買う人はいっぱいいたのかなと。で、あの有名な監督もその一人だったということですよね。で、問題は、どういう理由をつけて、証券会社が顧客に推奨したかということですよね。飛びついた客の方も悪いと言えば悪いんだけども、証券会社がどう売ったかというのが重要だと僕は思うんですよ。で、私はね、やっぱりね、ラガルドさんが言っているように、AT1 債は無価値。っていうのはちょっとやっぱり乱暴だと思います、はい、やっぱり相当乱暴ですよね、スイス政府はね。まあもちろんクレジットスイスを早急に救わなきゃいかん、あの時には時間が迫ってたのかで、マーケットが開く直前だったの で、ね、UBS にですね買ってもらわなきゃいけないってことがあったのかもしれないけど、それにしても乱暴だと思いますし、僕はそれによってですね、債券という存在そのものに対する世界の信頼がやっぱり少し揺らいだというふうに思うんですよ。債券は国債でもそうだし、最後は返済を約束してくれているものだというね、どちらかといえば株なんかよりは安心だよというところが崩れたということだと思います。はい、
そう思ってました、
はい。だからそういう意味ではですね、相当スイス政府の措置っていうのは乱暴だったなと。ただ問題になるのは、AT1 債っていうのは債ってついてるけれども、債券よりははるかに株式に近いものですよという説明をね、証券会社が売るときにどのくらいしたのか、それをどのくらい投資家が理解して買ったのかというところがポイントかなというふうに思います、
は
い、
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
もうね、ちょっと文句言わせてください。
はい。
今日は最悪の組み合わせっていうね、話をします。で、私ね、スマホのSIM3つ持ってるんですよ。で、2つはドコモで、1つは楽天なんですよね。
はい。
で、なぜそういう組み合わせにしたかというと、私がスマホを使い始めた時はドコモが一番つながりやすかったから。で、その通りだったんですよ。本当にドコモはね、どんな田舎に行ってもつながるし、いいなと思ってたんですよね。
はい。
で、なぜじゃあ次は楽天だったのか、ソフトバンクでも au でもなくてね、楽天にしたかっていうと、楽天はデータ通信が非常に安い。後発だからね、
はい、
それで有楽町のあそこでじゃあ契約するかなと思って使っているんですよね。ところがね、この組み合わせが最悪なことになりました。
あら、変わっちゃったんですね。
というのはね、この番組に来るときに結構この放送局は虎ノ門にあって、近くでもうビル建設ラッシュじゃないですか。
ニョキニョキニョキニョキ立ってますね。
それがどうも理由らしいんだけど、ドコモが急にネットを見れなくなってデータ引かなくなったんですよ。今日ですよ。この放送の直前ですよ。なんだこれはと。でね、思い当たる節があって、渋谷に行くと、
はい、
特に人が多い時には、ドコモはデータを拾わなくなるんですよ。
そうなんですか？
いや、そう、本当にそうです。で、これはね、僕そういうものをネットに書いたら、新大阪の周りもそうだっていうのね。共通しているのはね、ここもそうだし、渋谷もそうだし、新大阪もそうなんだけど、高いビルがニョキニョキ出てくる。そしてね、ドコモのね、方が5月の初めにね、これ日経電子版に IT ジャーナリストの石川さんっていうのは書いてるんだけれども、記者会見してすいません、私たち繋がりにくくなってますって白状してるらしいんだよね、
あのドコモの
担当者がね。で、なぜかっていうと、ビルが取り壊されるじゃないですか。 スマホの基地局ってビルにひっついてることがあるので、古いビルが取り交わされると、まず少なくなりますよってことになりますよね。で、高い新しいビルができるとどうなるかっていうと、その新しいビルが遮断するわけですよ、電波ってね。でね、スマホの電波って非常に脆弱だってわかるのは、ビルに入ると楽天が繋がらなくなるんですよ。はぁみたいな。それでね、僕は渋谷行くときには、ドコモの2台を楽天にテザリングさせるんです。楽天は屋外では使えるので、で、ビルの中に入ると、突然楽天が使えなくなるので、ドコモにテザリングさせるんですよ。でね、もうね、これありえないなと思っててね。それで、まあもちろんね、東京はどんどんどんどん次から次と新しいビルができますよと、まあ新大阪の周りもそうなんだけども、再開発がね、行われていて、だけども、そんなことってあると。ね、これありえないでしょ。で、どうもね、ドコモがね、ビルの中でうまくつながるのは 800MHz の帯の回線を持っているかららしいんですけれども、どうもですね、スマホは賢いから、その繋がりやすい方、繋がりやすい方ってみんな行くわけですよね。そうするとそこがジャミングしてですね、うまくデータが繋がらないようなことになってるらしいんですよ。石川さんも書いてるんだけども、そういう状況を解消しようという話にはなっているらしいけれども、はい、私が見る限り、日々悪化してます。
そうですか。
ドコモがね、都心でまたビル建設したいとかそういうところで繋がらなくなるっていうのはね、もう早く開票してもらわないとね、だってSIM3つ持ってるけど、
はい、
それぞれ不得意が明らかでお互いにテザリングし合わなきゃいけないなんてさ、先進国かっていう感じですよね。
本当そうですね。
ありえないでしょ、だからね、私はこういう状況をね、なるべく早く解消してほしいなと。本当にこの放送局が来る20分ぐらい前に、ドコモが突然データ拾わなくなって、2台ともですよ。
はい。
だからその問題だと思うんですよ。スマホの左上でね、くるくるくるくるくるくるくる回りやすいわけです。なんて言うんだか知らないけど、あのマークが。
わかります。
もうどうにかしてください。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、最悪の組み合わせでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
もう来週はね、 G7 のサミットがね、広島で行われるということで、コロナ禍の最中は私広島行ってないんですけど、広島は本当によくね行きました。川が多くてね、綺麗な街だし、 G7 が開かれるっていうのはそれはそれで非常に意味があることですよね。広島っていうのは人類が最初に原爆を投下した、投下された街であるわけで、どういう成果があるかなと期待していたら、バイデンさんが来ないかもしれないっていうね、とんでもないニュースが今出てきてるわけですけども、無事に終わってほしいなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。